聖書イザヤ書14章12から15節、ルカによる福音書10章17から20節。ああ、お前は天から落ちた明けの明星、明けぼのの子よ。お前は地に投げ落とされた諸々の国を倒した者よ。かつてお前は心に思った。私は天に昇り、王座を神の星よりも高く据え、神々の集う北の果ての山に座し、雲の頂に昇って意図高き者のようになろうと。しかしお前は黄泉に落とされた墓穴の底に。72人は喜んで帰ってきてこう言った。主よ、お名前を使うと悪霊さえも私たちに屈服します。イエスは言われた。私はサタンが稲妻のように天から落ちるのを見ていた。蛇やサソリを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を私はあなた方に授けた。だからあなた方に害を加えるものは何一つない。しかし悪霊があなた方に服従するからといって喜んではならない。むしろあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。説教、天に記名された喜び。ただいまご一緒にルカ福音書の言葉に聞きましたが、イエス・キリストは最後にこう語っておられます。あなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。ここでの喜びはキリスト者としての喜びであり、教会生活をしていく上でのことです。このシエスの言葉から私たちの喜びとは何なのか、何によるのかを考えさせられます。例えばこうしてご一緒に礼拝を捧げられることは喜びですし、力を合わせて何かすることも喜びです。来週の伝道礼拝に新しい人が来てくだされば、それも私たちの喜びになります。しかし何といっても受洗者が与えられることが喜びだと思います。喜ぶのは単に教会の人数が増えるからということではないはずです。自分がキリストに救われて喜んだのと同じように、他の人が救われることが喜びです。人が救われて天に新たに名前が書き記されるのは、興奮して大騒ぎになるほどおめでたいことなんです。誰かがキリストによる救いに預かるときに、教会に喜びがもたらされます。そのキリストによる救いを広めるために教会は伝道してきました。今日の箇所の72人もそうでした。この72人がルカ福音書に初めて出てくるのは、今日の箇所よりも前、10章の初めです。主イエスには12人の弟子たちがおりましたけれども、シエスは12人とは別に、72人をお選びになって宣教にお使わしになりました。一説には彼らの行く先はシエスが行くつもりのすべての町や村とあるだけで、具体的な場所は書かれていません。そのため72人の宣教は後の異邦人宣教を先取りしたものではないかという学者もおります。と言いますのは、福音書を書いたルカは使徒言行録も書いていて、その使徒言行録にユダヤ人から異邦人に福音が伝えられたことを書いているからです。ルカにとって異邦人宣教は大事なテーマだったんです。ですから72人は異邦人宣教の先駆けだったのではないかという考えも、驚くようなことではありません。あり得ることです。いずれにしましても彼らは方々に出かけていきました。この72人の使命として 9節には病人の癒しと神の国が来たことを告げる、この2つが挙げられています。当時病気は悪霊によってもたらされると考えられていましたので、病気を癒すためには悪霊を追い出す必要があります。彼らは悪霊と戦わなければなりませんでした。また神の国が来たことについては、シエスご自身が宣教を始められたときに神の国は近づいたと告げておられました。神の国は天の国とも言われますが、神がご支配なさるところです。主イエスが来られたときから、この地上の世界に神のご支配が行き渡り始めたわけです。こうして神のご支配が行き渡るとともに、神に敵対するサタンや悪霊は居場所を失います。72人は人々にこの事実を告げ広めて、神に立ち返るよう人々を促しました。72人はどれぐらいの間宣教して歩いたでしょうか。彼らが使わされた期間が終わり、今日の箇所は彼らがシュエスのもとに帰ってきたところから始まっています。彼らは喜んで帰ってきたとあります。彼らが喜んでいたのは、シエスの名前を使うと悪霊さえも屈服したからでした。シエスが病人を癒すときになさったように、彼らも病人に取り付いている悪霊に対して出て行けとシエスの名によって命じたとき、病気を癒すことができたのでしょう。彼らは悪霊を屈服させ勝ったというわけです。彼らがシエスに使わされた時には病人を癒すようにと言われましたが、悪霊のことについては何も言われませんでした。それだけに悪霊を屈服させることができたのは彼らにとって驚くような出来事でしたし、大変な喜びでした。彼らが悪霊を屈服させることができたのは、今日の箇所でシエスが語っておられるように、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けたからです。この敵の中には悪霊も含まれています。シエスが彼らに権威をお授けになったのは、帰ってきてからではなくて宣教にお使わしになった時と考えるのが自然です。72人は出かけていくときには、シエスから権威を授けられたことを聞かされなかったのかもしれません。でも確かに敵に打ち勝つ権威を授けられていたわけです。だから悪霊を屈服させることができました。彼らが行った病気の癒しについては、怪しくお感じになる方もいらっしゃるかもしれません。確かに現代では病気が悪霊によって引き起こされたと考えられる事例は聞いたことがありません。原因不明の病気もありますけれども、そういう病気でさえ悪霊の仕業とは誰も申しません。だからといって悪霊の存在を否定しまうのも行き過ぎだと思います。悪霊の仕業は病気に限らず、この世界のいろいろなところに及んでいるとしか思えない出来事も起こるからです。戦争には人間の欲が関係していると思いますが、悪霊も働いているかもしれません。そうだとしますと、見えない悪霊との戦いは未だに続いているわけです。私たちも悪霊と戦わなければなりません。その時シエスの名を使います。シエスの名によって、言い換えますとシエスの権威に基づいて宣教を推し進めます。シエスの名によって罪の許しを告げます。罪の力から自由にされたことを言うのです。シエスの名によって悪霊を屈服させることができるからです。こうして神のご支配はこの地上において着々と 進んで行くのです。さて、主イエスは72人の報告をお聞きになって言われました。私はサタンが稲妻のように天から落ちるのを見ていた。主イエスはどういう意味のことを言われたのでしょうか。聖書学者たちによりますと、天から落ちるというのは、今日ご一緒に聞きましたイザヤ書の言葉の影響を受けたものだと言われています。イザヤ書14章12節には、お前は天から落ちたとあります。これは前後の文章からバビロンの滅亡を予言したものだとわかります。そうしますと、天から落ちるの天というのは、神がおられる天のことではなくて、この世界における支配力や影響力の頂点を意味すると言えます。そこから落ちるわけですから、影響力を失うわけです。もはや人々を従わせることができなくなります。そのことが今日の箇所にも当てはまります。シエスが来られるまでは、サタンがこの地上の世界を仕切ってきました。人々に自分の言うことを聞かせ、神に敵対させ、逆らわせてきました。人々はサタンに服従させられてきました。ところが72人が宣教に出かけていったとき、サタンは天から落ちるのです。つまりサタンは力を失います。それまでのように人々を従わせるどころか、自分から離れて行きます。サタンにとってはまさに落ち目でした。これは72人の宣教によって神のご支配が進んでいったからです。神のご支配が進むにつれて、サタンの支配は弱まっていきます。こうなったのは72人の力によるのではありません。彼らが宣教する際にシエスの権威を頼りにしたからです。ただし、ここでのシエスの言葉を詳しく見ますと、サタンが天から落ちるのを見ているところだったというふうにも訳せます。シエスは見ている途中でした。つまり、サタンが完全に落ちるところまではご覧になっていません。まだ落ちきっていないということです。サタンの支配力がまだ残されています。シエスが72人の報告を聞きになったときには、サタンとの決着はまだついていませんでした。だからサタンの支配力はまだ残っていたわけです。けれども、シエスはご自分の使命として十字架を見据えておられます。十字架で死なれるわけです。ご自分の死によってサタンを打ち負かし、この世界を惑わし続けたサタンの支配に楔を打たれます。だからシエスの目にはサタンが落ちるのが映っておられたんです。シエスはサタンに勝たれ、サタンは負けます。シエスの権威は十字架によって揺るぎないものになります。こうして神のご支配が打ち立てられるのです。神の国は近づいたと言われたシエスの言葉は、十字架と同時に神の国の実現に向けて大きく前進しました。十字架のシエスによって私たちは神のご支配のもとにあるのです。いまだにサタンの支配力は残っていますが、サタンの敗北はすでに決まっています。さらなる神の国の前進のために私たちは宣教しているのです。ところで、シエスは72人に続く19節で、蛇やサソリを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けたと語っておられます。ここでの蛇やサソリは文字通りの意味ではなくて、比喩としてお語りになったものです。 蛇は悪霊を示すものと考えられます。72人は自分たちの敵を踏みつけたのです。それは彼らが敵のあらゆる力に対抗できることを表しています。サタンでさえ天から落ちるほどの力です。これは先ほども申しました通り、シエスから権威を授けられたからでした。その権威はどういう場面で発揮されたんでしょうか。彼らの宣教の使命は病人の癒しと神の国が来たことを告げることでした。彼らが宣教する際にシエスの権威が背後にあることを信じて語ったのだと思います。病人を癒すときにはシエスの名によって病気が癒されよと病人に命じたのでしょう。また神の国が来たことを告げるときにはシエスがなさったように御言葉を語ったのではないでしょうか。御言葉を語ることについてはパウロも例えばエフェソの信徒への手紙の最後に書いています。パウロが教会に対してサタンと戦うよう励ましている箇所です。パウロは教会がサタンと戦うために自分たちを守る武器と攻める武器を手に取るよう勧めています。パウロは教会にいくつかの武器があることを語っていますが、攻めるための武器として唯一教会に与えられているものが霊の剣、すなわち神の言葉だと申します。神の言葉、すなわち御言葉は神に敵対する者たちを差し貫きます。聖霊が御言葉のうちに働いて相手を鋭く刺します。だから霊の剣なのです。これが教会に与えられています。教会が御言葉を語るときに聖霊が働いて剣のように人々を刺し貫きます。神の国が来るというのはそれぐらいの衝撃があります。シエスの十字架によって確かなものとなっているからです。パウロが申します通り、私たちは御言葉を語ることでサタンに対抗します。神の国が近づいたこと、シエスの十字架によって神のご支配が打ち立てられたことを告げ広めます。サタンは教会に自分の居場所がないこと、この世界から自分が追い詰められたことを知るでしょう。こうして私たちはシエスの権威に基づいてサタンに勝つことができます。だからあなた方に害を加えるものは何一つないとシエスは言われるんです。私たちに害を加えるものは何一つありません。サタンは逃げていきますから、私たちに危害を及ぼすものはなくなります。教会にシエスから権威を授けられましたので、私たちは何一つ心配することはないということです。私たちはシエスがサタンを屈服させたと言って喜び合うことができます。しかしです、シエスは72人に悪霊があなた方に服従するからと言って喜んではならないと言われました。72人は宣教から帰ってきたときにシエスの名によって悪霊が屈服しましたと言って喜んでいました。彼らが喜んだ気持ちはわかります。自分たちにはできないと思っていたのにシエスの名を唱えたらできたわけです。シエスから託された使命を実行できたのですから、それは喜ぶのは当然です。けれどもそういう時に人は初めのうちは謙虚でいるかもしれませんが、慣れてくると自分の力によるものだと勘違いしやすくなるんです。シエスから権威を授けられたからできたのに、悪霊を追放した功績を 自分のものにしてしまうのです。これもサタンの策略です。シエスがサタンから誘惑を受けられたように、私たちもサタンの誘惑にさらされてシエスから引き離されそうになります。だから悪霊を追い出せたぐらいで喜ぶなとシエスは言われるんです。有頂天になるなと戒めておられます。しかしシエスが悪霊を追い出せたことを喜ぶなと言われたのは、もっと積極的な意味がありました。あなた方の名が天に書き記されていることを喜ぶべきだとお伝えになりたかったんです。天に名が書き記されるのは、神の国に国籍があることです。書き記されているとシエスは語っておられますから、神の国に国籍がすでにあります。新約聖書ではヨハネの黙示録で、命の書に名が記されるという言葉がよく出てきますが、それと同じです。神の国に国籍がありますから、神のご支配のもとにあります。それは神の子とされたということでもあります。シエスがここで名前が天に書き記されていると言われたのは、私たちにとって大事な点です。私たちの名前は書き記されたものでありまして、私たちが自分で書き記したのではありません。誰によって書き記されたかをシエスはおっしゃってませんけれども、これは言うまでもありません。私たちの名前はシエスによって書き記されました。私たちの名が天に書き記されたのはシエスのおかげです。シエスがご自分を信じる人たちの名前を天に書き記してくださいました。神のことを言えなかった私たちでしたが、シエスが血を流されたことによって神の子として天に迎えていただけることになりました。今はまだ私たちは地上の世界にいますけれども、いずれ神のもとにいることになります。神のご支配のもとにあることが現実になります。ですから今はその時が来るのを待ちます。だとしますと、私たちがサタンに勝っていると今喜ぶのも決して悪いことではないと思います。シエスがサタンを退けてくださいましたので、私たちもサタンに勝ちました。そのことは素直に喜んでいいと思います。シエスがここで語っておられるのは、今の喜びだけで終わらないということです。私たちの喜びは今から将来にわたって終わることなく続いていくものです。私たちがこの世界で死んでしまっても、なおも私たちの喜びは続いていきます。まだ先があるわけです。私たちは天に名が書き記されて揺るぎない神のご支配のもとにあるのです。神のご支配のもとにあることが私たちには約束されている。神の国の国民として生きられることこそ喜びです。この永遠の喜びをシエスによって与えられました。そのことを私たちはシエスに感謝して、素直に喜び合い、神の皆を称えます。そしてこの喜びの輪に多くの人が加えられ、神の国が前進することを願い、宣教を進めていきたいのです。祈ります。教会の頭、主イエス・キリストの父なる神よ。イエス・キリストは私たちをお選びになり、天におのおのの名を書き記してくださいました。名前が書かれるはずがなかった私たちを、シエスがご自分の血によって清めてくださったからです。シエスの深い慈しみを思い、心から感謝をいたします。シエスによって選ばれた私たちは、 私たちがいただいた喜びを分け与えるようにと、私たちを宣教にお使わしになりました。神の国のための戦いは続いていきますが、教会に与えられた御言葉によって神のご支配を広めることができますよう、私たちに力をお与えください。来週には伝道礼拝を計画いたしました。私たちの喜びに一人でも多くの人が加わることができますように、どうか心を動かしてください。御言葉をお語りになる田中先生を助けてください。願いつつも、ここに集えない一人一人を顧みてください。特に苦しむ人、悩んでいる人の叫びをお聞きください。また病気の人を癒してください。体が弱っている人を支えてください。必要なものをことかく人には十分にお与えください。看病している人、介護している人の健康をお支えください。あなたがお作りになったこの世界をどうか憐れんでください。あなたを知らない人も少なくありません。そういう人たちのところにも、あなたからの恵みが十分に届きますようにと、心から祈ります。この感謝と願いと、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。